西行雄二の兵庫街歩き。
毎月1回、雄二さんには兵庫県内に12ある町を順番に回ってレポートしてもらっています。
はい、今回はね、上川町、はい、今注目の上川町へ行ってまいりました。
はい、神戸市西区の春佐のおじいちゃんからは、雄二さんの街歩きの放送を楽しみにしております。
ありがとうございます。
先週の土曜日、この秋オープンした道の駅銀の馬車道上川に行ってきましたので、雄二さんの放送を聞いて上川町の勉強をさせてもらいますと。
いやー、お恥ずかしい。いや、私も今回の取材はね、土曜日の日にオープンしましたスキー場、これスキー場オープンする前の、まあ、取材になるんですけど、それともう一つはオープンまなしの道の駅、上川、あっちの方は寄ってきたんですけど、今日はそのお話しさせていただこうと思うんですが、上川町といいますのは神戸の神、神という字と、それから山水辺の有料かのか大きな川ですね。で、昔の神崎町、それから大川市町、行ってたところが合併しました。兵庫県の真ん中、ちょうど中心部ぐらいにありまして、上から地図なんか、上からの地図を見ますとね、町域というか町のあるハートの形してるんですよ。それでちょうど真ん中で、当然神戸から行きますと1時間ちょっとで、上川町の中心地まで行きます。万端連絡道の神崎南インター、ね、降りたところが中心地の役場があるようなところになるんですね。で、さっきも話ありました全国で14年ぶりにスキー場がオープンしましたのでね、でこれが峰山高原リゾートホワイトパークというんですよね。でまだ準備中でしたですけども、ここ行きますとコースがね、3本コースがあるんですよ。まあ例えば ABC と3つコースあるんですけども、今滑っておりますのはサウスコースといいますか、この間から滑れるのがサウスコースです。
まずはサウスコースから。
そう、ここはね非常になだらかな、コースになってましてね、
初心者向けな感じですね。
そうですね、もう初心者向けでですね、いろんな子供さんも来ていただけるというようなことなんですね。で人工降雪機いうんですか、でこれでですね、一生懸命オープンまでにどんどこと雪作ってましたわ、僕行った時はね。でこれでサウスコースの方のオープンして滑って、あと、もう一つ B と C のコースの方に行き作っていって、できたら年内に全部オープンさせたいっていうことなんですが、ここのスキー場のですね、特色といいますか、そんなことにつきましてはスキー場の取締役の総支配人してあります、正垣勉さんにちょっと話聞きました。ここのこのスキー場の設計上の特徴というか何かあります？
はい、もともとの地形をなるべく大きく色あずに、生かしたいということもありますし、この立地を考えた時に、町に非常に近いということがあります。ですので、できるだけウィンタースポーツやったことのない方々をまたその雪山にお呼びするというのが、一番やりたかったことでもあったので、地形を生かすという意味もあり、本当にこう初心者向けのゲレンデの構成になってますね。
ああ、そうですか。ともすれば上級というか向きの作ったらかっこいいと思うところもあると思うんですが、それでなしにあえて初心者。
はい、あえて初心者ですね。やはりもうどちらかというとスキースノーボードする人口、横ばい状態に今なってるかと思います。でもう一度ですね、やはりこう新しいものを作ると同時に、新しくちょっとやってみようかなと思わせる層をどんどんまた増やしていきたいと思って、
開拓
していくわけですか。それがここの持ってる使命の一つでもあると思うので、それを考えると急なゲレンデとか正直いらないですよね。もう本当に公園に行く延長線上で来ていただくような場所にしたいと。
気楽にね。
そうなんです、もう近いですからね、ここはね。そこが一番売りだと思いますので。
なるほど、
はい、
そういう意味では今ロビーちょっと通らせていただいた時に、レンタル用のスキーとかの、たくさんありました。
そうですね、
あれなんかも
そうです。もうここはもう道具持たれてない方を、ターゲットにしたいと思ってるので、あくまで手ぶらで来ていただいて、で駅からシャトルバス等も走らせるので、本当に気軽に、例えばお昼ぐらいにちょっと行ってみようかな、2時間行こうかなとか、そういった方々でも来れるようなところにしたいなというふうに思います。2階には、キッズルームですね、館内にも子どもの遊び場も、設けさせていただいて、本当ただスキースノーボードするだけじゃなくて、本当にここに遊びに来てもらう場所作りというものも、作り込んでいってるつもりではあります。
すいません、私あの峰山高原リゾートのホワイトピークをホワイトパークとご紹介したと思いますが、
ね、正式にはピークがホワイトピークなんですね、は
い、すいません訂正させていただきますが、要するにこのホワイトピークの方には3つのコースがありましてね、はい、今この小学さんがおっしゃってたようにやはりこのところスキー人口頭打つというか横ばいなんですよね、うん、でこれを増やすためにはこれから始める方を取り込むのが大事だということで、うん、できるだけあの初心者、うん、それから家族連れ、はい、そういう人に楽しんでいただくためのコースになってます。もちろん中級者、はい、上級者のコースもあるんですよ、
ね、
あるんですよ。一番力入れてるのはやはり初心者向きのということで、うん、はい、子供さんが遊べるための話にもありましたけど2階にはあのキッズルームなんかありまして、でもう一つ駐車場、大きな駐車場あるんですけども、そのところに雪の中の子供のキッズパークという、あ、
それいいですね、う
ん、だから、お父ちゃんお母ちゃんスキーしとって子供そこで遊ぶって
それいい、
最近こともないわけです。それからレンタルの道具がものすごいザーッと並んでますんでね、まだあのオープン前に僕行ったからまっさらですよ、当たり前よ、
ね、気持ちいいですね、
まだ使わせてもらえ
る、早いかな、
あのほんと手ぶらでね、手ぶらというか、うん、例えば車になって道具なかったらその場でちょっと横返って行って、うん、で例えばあの山へ登っていくのもやっぱりそうですね、あの寺前の駅前から、車で大体30分ぐらい上まで行くんですよ、でやっぱカーブあります、で上行ったら気温がどんどん下がってくるから雪が降ってるかもわからない、だから地震がない人は寺前のところからシャトルバスが出てくる、車を置いといてそれで登っていくということもできるわけですね、だから本当気軽に今使えるんではないかということです。ただここのこれだけのものを作るためにはね、もちろんあの町が一生懸命やるんですけども、県とか国とかのバックアップがいるんですね、はい、特に兵庫県がずいぶん力入れてもらったというふうに担当者のことを言ってはりましたが、その担当しましたのが上川町の地域振興課の参事の山下克久さん、はい、山下さんにちょっと話聞いてます。ようやく出来上がりましたね。
そうですね、本当に長い道のり、
長い道のりというのは初めて計画立ててから、はい、今日の日を迎えるまで何年ぐらいかかった
の？3年かかりました。本当に、環境調査からそれから工事を始めるまで、そして今日ですよね、本日はこのところまで本当に長かったです、
まあ、建設費にしましても莫大な費用いりますしね。
そうなんです、合計で約 10.8 億円のあの総事業費がかかっているんですが、いろんな方のご協力によって、まあ、国とか県のね、その支援によってなんとかここまで来たという状況ですね。
あとは自然現象でうまく雪が降ってくれるかどうかですね。
そうですね、うん、ちょうど兵庫県の雪が降る南の限界点ぐらいかなというところがあります。まだそれとあの標高がですね900メーターから1000メーターありますので、それなりの雪が降ると、で暖冬になったら厳しい部分があるので、そこについては最新型の人工降雪機で対応しようということがありました。
なるほどね。やっとオープンの日を目前に迎えました。
はい、
今の気持ちどうですか？
なんとかやりきれたなと。いう思いと、まあ、期待ですよね、うん、どんなお客さんが来てくれるんだろうと、まあ、それと少しの心配の部分は受け入れ体制、とにかく何にもトラブルがないとええけどなという、うん、まあ、その部分だけですよね。でも期待の方が大きいです。
なんか話聞いてたら母親のような感じしますね。子供を産んで大きくなってくれる、立派になってくれるという期待もあるけど不安もあるし、いろいろあるんです、複雑なものがね。
そうですよね、うん、まあ、上川町の場合冬場にお客さんが激減するので、まあ、その部分をなんとかクリアしたいという思いもあります。それから雇用の部分もあります。それからいろんな要素を含んでいるのでなんとか成功してほしいと。
なるほど。まあ、昨日おとといの冷え込みで雪が、ね、自然の雪がどんどん降ってくれたら、はい、他の2つのコースも早くと開ける。でこの3本コースが開けるかどうかによって収入というか随分違ってきますからね、はい、予算も変わってくるんですけども、10億8000万円かけて、3000万円かけてですねやってるわけですが、8000万が、ね、かけてやってるんですから、はい、やはり今年というかこのシーズンはだいたい5万人の方の来場を期待しておるということなんですけどもね。で結局町を挙げてやっぱりスキーのお客さん来ていただくために、まあいろんな取り組みもやってるんですけどもね、ちょうど寺前の駅からスキー場行くのは道一本道なんですけども、はい、ずっと峰山高原の行きますね。その途中のところにですね、コットン亭というあのお蕎麦屋さんが、
はい、
水車があるそばにあるお蕎麦屋さんがあるんですけども、はい、そこもね、あの一部改装しましてね、コンビニ うん、町内にはコンビニがないんですよ。でそういうこともあってスキー客のためにもね、うん、コンビニにしようかということで開始中でした、うん、僕まだ行った時はあのお店に商品は並んでませんでしたけれどもね、でこのコットン亭の支配人の森本恭平さんにも話聞きました。
今回あのちょっとミニスーパーみたいな形でですね、お弁当を置いたりとかですね、あとお菓子類ですとか、うん、おにぎりとかですね、あとはあの地元のお土産物だったりを置くような施設、
そういうのはいわゆるコンビニスタイルというか、
そうですね、はい、そういう形の、うん、あのもうこの通りに本当にお弁当屋さんもないものですから、スキーに行かれるのに買って行かれる方もあるかなと思って、初めてコンビニ風にするのが初めてなもので、あのアルバイトされる方も一応募集かけまして、その方たちも初めてな人がばかりなので、
やっぱアルバイトの方は地元の方になりますね。
そうですね、地元の方ですし、あの一人は田舎に移住されてきた方を、うん、あの受け入れるような形ですね。
あ、そうかそうか、それも大事なことですね。
そうですね、うん、あの移住されてきてもあと仕事する場所がないとかっていうのがあるのでね。
はいはい、このコットン亭は普段ね、あの、お蕎麦とか、はい、うどん の, あの手打ち の, あの教室みたいなの開いて、皆さんにやっていただいて
るんですよ。あ、それでコットン、
そうそうそう、だ水車小屋があって、その水車のコットンですわ。
なるほど。
で、まあ、そういうこともあって、はい、あの広い作業場があったんですよ。それ半分区切りましてね、はい、で道路の側の方をお店にしてるんですよ。
なるほど。蕎麦打ち体験用の部屋とコンビニに、
そうそうそうそう、だから蕎麦体験の部屋もちょっと狭くなったけど、あることあるんですね、はい、でそういうことでやって、ほんで従業員というか、まあ、もちろんアルバイトの方、地域の方、うん、来ていただくんですけども、はい、そのうちの一人、森本さんが言うてはりましたけども、あの要するに上川町の方に引っ越してこられた方の人一人雇ってるわけ、ということはそういうことで、要するに雇用というかね、新しい雇用も埋めるわけですね。でスキー場が新しいできて、これがどんどん流行ってくると従業員も増やさないかということもあ
って、
そうすると従業員というのはやっぱり定期的にいりますんで、若い人が定着するという、まあ、そういうことを町としても一応まあ望んでるというか、あるようです、
はい、
でもう一つ、その上川町は、道の駅が11月の25日にオープンしました、はい、でこれあのいわゆる銀の馬車道、
はい、
で、これがですねこうあるという、そのそばに昔大黒茶屋という、うん、あの藁屋根のね、あの、はい、かやぶきの、あのおうどんとかそばとか売ってる、うん、ありまして、ここは地域の方はみんな使ってるんですけど、今もその大黒茶屋のあるところにですね、あの店の駅がこうできてるんですね、
はい、銀の馬車道上川、
そうですね、
道の駅ですね。
これ、まあ、銀の馬車道自体は日本遺産にこう認定されましたからね、うん、はい、でそんないろんな情報を発信する、だから上川町の情報だけでなしに、銀の馬車道のずっと回ってるあの町とか、うん、市の情報も発信しようかというようなことで、うん、ちょうど今言いました藁屋根のところにはですね、食堂、まあ、言ったら、食堂やな、レストランと言います、まあ、食堂行った方が似合うかなというのはね、やっぱりこのコットン亭自体、コットン亭じゃない、この銀の馬車道自体が、あの田舎スタイルと言いますか、都会都会したんでなしに、やっぱり上川町の田舎の良さを味わってもらおうということで作ったということらしいんですよ。だから
建物、この道の駅の建物全体はこれ昔の醤油屋さんをイメージした平屋建てですけれど、 その中入ってたところの母屋が
茅葺きになってるという、ここら辺りをね、やっぱりあの上川町の地域振興課長の石戸光一さんにちょっと聞きました。見たところちょっとまあ地味な感じもするんですが、
うん、
外見は
そうです、あの一番最初にこれを作るにあたって、やはり上川町の田舎の良さを出せればいいんじゃないかなということで、だったらとことん田舎にこだわっていこうということで、このようなあ、まあ、風景になったと。
正面の入り口もやる平屋で、
そうです ね、はい、建物もあのどちらかというと昔でいう庄屋さんのお家のイメージを見ていただければいいかなと思います、はい、そのあ、まあ、母屋というんですかね、その昔の、まあ、かやぶきの田舎の家というイメージで、まあ、こういう雰囲気作りの道の駅となりました、はい、多分この道の駅は全国で一番小さい道の駅だと思います。たくさんの農産物なりお土産物はありませんけれども、この中におられるのは この周辺のお母様方です。そのお母様方の温かいおもてなしでこの道の駅ができております。
地味やけれども一味ちょっと違うというところですね。
そうですね、建物も違いますし、中におられます皆さんのあったかい気持ち、そういうのものを感じていただければいい。